本日私たちにくださる神様の御言葉はマタイの福音書26章1節から16節です。イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。あなた方の知っている通り、2日経つと過ごしの祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。その頃、祭司長、民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。さて、イエスがベタニアでツァラトに臆された人シモンの家におられると、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て、食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。するとイエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちにはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。誠にあなた方に告げます、世界中地球のどこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。その時、十二弟子の一人でイスカリオテユダという者が祭司長たちのところに行ってこう言った。彼はあなた方に売るとしたら一体いくらくれますか。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時から彼はイエスを引き渡す機会を狙っていた。もし主が今日マッポグハプチョンドンで働きを始められて、その働きを共にする人を探すなら、どんな人を集めるでしょうか。2000年前と同様に、自分の生活を守っている人、例えば飲食店やカフェ、コンビニで一生懸命働いている人、または事務室で真面目に働いている人の中から探すと思います。4つの福音書は働きを始められたイエス様が弟子たちを呼ばれる場面から始まります。主が12人を選択されるとき、学力や経歴で人を探されたわけではありませんでした。スペックを見ずに人を選ばれただけでなく、年や外見で判断されることもありませんでした。イエス様はイエス様の生活の近くで、自分たちの生活の場で誠実に生きていく人を覚えておられなでした。網を投げていたペテロとアンデレに、私について来なさいと言われました。そして収税所に座っていたマタイに、私について来なさいと言われましたが、聖書でイエス様が弟子として呼ばれた場面が出ていない人もいます。ペテロとヤコブ、ヨハネのような名前が何度も登場し、いろいろな事件に深く関わっていた弟子もいましたが、バルトロメオとタダイ、ネシントインシモンのように名前だけ登場する弟子もいます。しかし聖書で名前がどれほど登場したか、どのような状況で呼ばれたかなどは重要ではありません。主に呼ばれた12人の弟子は、人類の歴史上主の働きを主と共にした人々であり、主の苦難と十字架の死、復活を目撃した人々だという事実の方が重要です。また主が直接訓練された地の果てまで福音を伝えることに仕えたという事実の方が重要です。マタイの福音書10章は、主が十二弟子を選ばれ福音を伝えに行く前に話された御言葉が記録されています。マタイの福音書10章34節から11章1節までを読みます。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら、私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私について来ない者は、 私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。また私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます。また義人を義人だということで受け入れる者は義人の受ける報いを受けます。私の弟子だというのでこの小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら誠にあなた方に告げます、その人は決して報いに漏れることはありません。イエスはこのように十二弟子に注意を与え、それを終えられると彼らのまちまちで教えたり述べ伝えたりするためそこを立ち去られた。イエス様が弟子たちを伝道師として送られる前に頼まれた御言葉です。伝道師がどのような心持ちでこの仕事をしなければならないのか、また伝道師に帰ってくるのは栄光や賞だけではなく苦難や憎しみも伴うということを話されました。弟子たちは主に呼ばれてからそれまでの自分たちの生活では全く考えられなかった伝道師としての生活がどのような姿であるべきかを主から教育を受けて伝道師として成長していきました。しかしこのような失敗と挫折の経験を通して12人は12使徒として成長していきました。主に訓練された通りに成長し、悪霊を追い払い、病気を治す奇跡までも行い、主が復活されてから彼らはより強くなりました。ある人の人生を評価するには ただ一行の文章で足ります。聖書の人物を見るとカインが人類初の殺人者と記憶されています。アブラハムは信仰の祖先、ラハブは異邦人の遊女からイエス様の家系図に上がった人として記録されています。ネヘミヤは政治力と指導力を兼ね備えた人として、エレミヤは涙の預言者、ホセアは愛の預言者として覚えられています。ステファノは最初の殉教者として、コルネリオは初めて洗礼を受けた異邦人として記憶されています。アクラとプリスキラは一体となって教会に仕えた夫婦として、アナニアとサピラは聖霊を騙した夫婦として覚えられています。今日の本文の御言葉ではたくさんの種類の人々が登場します。イエス様を捕まえて殺すために策略を図る祭司長と民の長老たち、とても高価の香油をイエス様の頭に注いで主の埋葬を用意したマリア、そしてイエス様の十二弟子の一人で先生を裏切ってそこから脱落したイスカリオテユダです。イスカリオテユダを紹介したり評価するときに使われる文章です。イエスを売った者、機会を狙う、ユダにサタンが入ってイエスを売るための方法を議論し、使徒の職務を捨てて自分の道に戻った。彼は盗人で金入れの中にあるものを盗んだ。そういう人は生まれなかった方が良かった。彼はイエス様と弟子たちのお金を管理するほど信頼されていましたが、偽善者であり盗人でした。イスカリオテユダが使徒の共同体の中でそのような責任のある職務を任されていたということから、彼は弟子たちの中で行政の素質がある人として認められていたということがわかります。共同体の中でこのように信頼されていましたが、イスカリオテユダは計算と貪欲と自分の利に埋もれて、奴隷一人の値段である銀貨30枚で先生を売っては自ら命を絶ってしまいました。十二使徒たちが死を目前にされたイエス様と少しの共感も形成できずにいた時、マリアは愛と信仰、勇気と献身を捧げました。何度も十字架の死を話された主の御言葉が心に残っていたのはただ一人、マリアだけが使徒の時間に深く関わることが交わることができました。そしてこの女性の行いが世界中のどこでも 福音が伝えられた場所で覚えられると話されました。愛と信仰、勇気と献身のマリアがイエス・キリストの救いの歴史の一角で永遠に記憶される瞬間でした。しかしその時、イスカリオテ・ユダは祭司長を訪ね、イエスを受け渡す機会を狙っていました。14節です。その時、十二弟子の一人でイスカリオテ・ユダという者が祭司長たちのところへ行って、イエス様に好意を注いだマリアの行動がユダが先生を裏切る決定的な要因であったと考えることができます。主がご自身の死について話されるたびに、イスカリオテ・ユダは先生を不満に思っていたと思います。聖書では記録されていませんが、先生がご自身の死について予告されるたびにイエスを不満に思い殺すことに懸命だった祭司長らに近づき方法を探していたかもしれません。イスカリオテ・ユダがどのような方法で祭司長に近づき取引できたのかは分かりません。しかし彼は先生を売るために一度も悩まず、他の視線の、を全く意識せず、とても積極的に行動しました。そして結局、祭司長から銀貨30枚を受け取ったイスカリオテ・ユダの手は、これ以上十二使徒ではなく福音の伝道者の身分を自ら剥奪した貪欲で溢れた裏切り者の以上でも以下でもありませんでした。イスカリオテ・ユダが先生を銀貨30枚で売ったことについてたくさんの見解があります。一つ目は、イエス様に対する失望のせいで裏切ったということです。ユダはイエス様が政治的なメシアで、ユダヤ民族を解放させる指導者として主についてきました。しかしイエス様が十字架の道を選ばれたという事実が受け入れられながら、自分の期待がずれていたことに気づきました。そして深い失望の中でイエスについていった献身の心が深い憎しみの心に変わり、ついにはイエスを殺すことを計画したという見解です。二つ目は、イエス様を行き詰まった道に押し込むことで、イエス様が仕方なく民族の解放のために立ち上がらせるために祭司長に引き渡したという見解です。しかし、イスカリオテ・ユダが何がきっかけで先生を裏切ったのかについては正確には分かりません。ただ計算と貪欲、自分の利から逃れることができずに、まだ戻る機会があったにもかかわらず最後に裏切りの道を選択したということは間違いない事実です。マタイの福音書ではイエス様が説教された内容が5回出てきます。説教のたびに話をすべて終えられたという終わり文句が書かれていますが、26章1節では最後の5番目の説教を終えられて、終えるとの前にすべてという複数形で修飾されています。イエス様が教えられている地上での働きをすべて終えられて、最後に十字架で犠牲となる祭司長的な働きに移ることを強調しています。杉越は出エジプトの事件と密接な関連があります。ファラオの圧政のもと苦しんでいたイスラエルの民を救うために、パスオーバーの恵みを与えられた神様が一人子を通して新しいパスオーバー、新しい救いの時を開くために、イエス様を最後の杉越の羊にされました。イスラエルの民の最も大きな祭りである杉越を前にして、イエス様が十字架の死が近づいている話をされたその時、イエス様を捕まえて殺すために策略を立てていた祭司長と民の長老たちは、当時権力と既得権を持っていた位置にいる人々でした。そして彼らは誰よりも律法に詳しい知識人でした。しかし彼らは律法の本質よりも律法の形式を重視するのに気を取られて、律法の完成であるイエス様に気づくことができませんでした。祭司長はイスラエルの民を代表する職責です。 祭司に関わるすべての祭事に関わるすべての事項を管轄し、贖罪の日に至聖所に入り上がり、民のすべての罪を贖罪する儀式を行う任務がありました。祭司長はモーセの兄アロンからエルアザルに受け継がれ終身職でした。しかしバビロンの捕虜の時代以降からその特徴が変わり、イエス様が働きをされた時代にはヘロデをはじめとしたローマ政府によってアロンの子孫でない人も政治的な目的によって任意で祭司長に任命されました。ローマ政府により政治的目的で任命された祭司長は神殿中心の市政と小さな問題の自治権を認められましたが、重要決定はローマの検問と調査を受けなければなりませんでした。3節に登場するカヤパの大祭司という職はユダヤの法によると不法でした。なぜならユダヤの法では祭司長職を終身制、世襲制として規定しましたが、カヤパの衆とアンナスがまだ生きていたからです。ルカの福音書3章2節ではアンナスとカヤパを同時に大祭司として言及されていますが、これが可能だったのはローマが占領してから自分たちが統治しやすい人物を非支配国の宗教支配者として任意で選出し、政治的目的によってよく交代させたからです。宗教的自主権を喪失した紀元前37年から神殿が破壊される前の最後の大祭司が任命された紀元前67年の間に、なんと28人もの大祭司が変わっていたことが、このことをよく表しています。大祭司の家紋に所属している人を皆大祭司と呼んでいた当時の異例に慣例により、アンナスとカヤパ2人を大祭司と呼び、カヤパの宗徒であるアンナスは背後で影響力を与えていたと考えられています。イエス様がおられた当時のイスラエルの民はシリアの総督の指揮下で暮らしながら莫大な税金を払い大変苦しく生きていました。長く続いた束縛のせいで苦しんでいた民にとってメシアは国を解放させる政治的メシアとして認識されました。しかし宗教指導者にとっては彼らの前に現れるイエスは神聖を冒涜しただけでなく、ユダヤの共同体を害する人として死に値する人でした。主がツラアトに侵された人シモンの家に入って来られた時に、もしかすると自分の全財産をかけて準備したかもしれない行為をイエス様の頭に注いだマリアは愛と信仰、勇気と献身で力を尽くして主に仕えました。行為を注ぐことはいろいろな意味がありますが、聖書に現れている場合では聖なるものとする霊式を行う時に行為を注ぎました。また祭司長や預言者、また王を立てる時に油を注ぎました。しかしイエス様は王や祭司が任命される時の豪華さや祭りの雰囲気ではなく、ベタニアの平凡な家で一人の女性から主に向けたとてつもなく大きな愛と献身の印で油注ぎを受けたのです。そして油注ぎの後は歓迎と喝采ではなく、救いの歴史に無知な人々からの非難を受けなければなりませんでした。福音が述べ伝えられるどこでもマリアの行動は記念されるという主の宣言を聞いたイスカリオテユダは、自分の内面深くに潜在していた貪欲と我習を抑えることができませんでした。これはすぐに行動につながり、自分の魂を世のものに売ってしまいました。そして彼は生まれなかった方が良かった人生としてクリスチャンたちに今でも記憶されています。今日の御言葉は2000年前主がこの地で過ごされた最後の期間の記録です。しかし今日の御言葉は2000年が過ぎた私たちの中でもずっと起きていることです。2020年8月最後の主日、私たちの中には外面だけが豪華に飾られている欲望の祭司長と民の長老たちがいます。 本来与えられている使命は忘れて、自分たちの欲望通りに主を利用する姿が私たちの中にあります。また主のすぐそばにいても計算と貪欲と自分の我習でいっぱいだったユダも私たちの中にあります。しかし宗教指導者とイスカリオテユダの姿が私たちを映していても、私たちが絶望しなくてもいい理由は、主に向けた愛と献身の香りをただ漂わせるマリアも私たちの中にいるからです。また今もず愛でずっと今もずっと愛で待ってくださる主が現在私たちの中におられるからです。ウィズコロナの時代を生きながら香りも失い、身も結ぶことができない姿に教会が転落してしまいしています。小さな過ちでも初期に早く手を打たなければそれが大きくなって帰ってきます。しかしむしろ今外面だけが豪華に飾られていて、計算と貪欲と自分の我習で固まってしまった教会と、物質主義に変わってしまった世を倒すための小さな一手が必要な時です。主に向けた愛と献身で生きていく信仰者の小さな行動は、お金が富となってしまった教会と世を倒すことができます。20世紀を代表する神学者であるカール・バルトは、祈るために手を合わせる行為はめちゃくちゃなこの世界に反旗を起こす行動の出発点だと言いました。愛で耐えて待ってくださっている主のパスオーバーの恵みが、ウィズコロナの時代を生きていく私たちの祈りの人、参照の人、礼拝の人として回復させてくださいます。アメリカの詩人ロバート・フロストの詩の選ばれなかった道という有名な詩があります。黄色い森に出ると道が2つに分かれていた。残念なことに私は両方を旅するわけにはいかない。一人しかいない私は長い間立ち止まり、一つの道のできるだけ遠くを眺めやると、先の方で道がやぶへと入り込んでいくのが見えた。それから私が同じように魅力的なもう一方の道を選んだのは、そちらの方に求められている気がしたからで、道を追う草が踏み歩くのにちょうどよかったからなのだ。とはいえ、歩いていけばどうせもう一つの道と同じように踏み分けられてしまうのだけれど。あの日の朝、二つの道はどちらも等しくそこにあった。草の間に誰かの黒い足跡が残っているわけでもなかった。ああ、私は最初の道をまた別の日に通ることにしたのだ。これからどれほどの道を行くことになるか分かっていたから。また戻ってこられるかどうか疑わしかったのに。私がため息をつきながらこんな話をするのは、ずっとずっと先のどこか知らない場所でのことになるだろう。あの時森の中で分かれた道に出た私は、人の通っていない方を選んだけれど、そうでなければすっかり違っていたはずさとね。歩いたことのない道に対する恐れと絶えない選択のウィズコロナの道を歩き終えた時、クリスチャンだからこそたくさんの人が避けた道を選択し、それによって全てが変わったと告白することができる道があります。この道をまた御言葉の前で自分の姿と自分の良心を赤裸々に見つめるのです。祭司長と民の長老たちのように主をまた十字架につけるために血眼になっている赤裸々な自分の姿を告白するのです。イスカリオテユダのように自分の内面深いところにしまっていた計算と物欲と貪欲と我習を赤裸々に見せるのです。その時に今まで待ってくださった主の恵みがどれほど大きく豊かであるかを私たちの心と霊で悟ることができます。心と霊で悟るのは、私たちが祈りの手を合わせる時、合わさった手を通してめちゃくちゃのこの世、めちゃくちゃなこの世が回復される始発点になります。病んでいる教会とこの世を回復させるための小さな穴を作ることは、 老若男女を問わず誰も例外ではありません。主が名のない彼らを呼ばれて使徒とされ、彼らを通して人類の歴史を変えられたように、財産がなくても、子供がいなくても、他の人よりも経験が少なくても、幼くてもできます。私たちを選ばれた王のような祭司長、聖なる国、所有された民として呼んでくださったからです。王のような祭司長らしく、責任感と義務感を持って生きなければなりません。選ばれた王のような祭司長、聖なる国として私たちを呼ばれた方が、私たちが祭司長らしく責任と義務感を持って生きて生きるように、私たちを最後まで責任を取ってくださるからです。教会学校の主日礼拝がオンライン礼拝に変わっで変わるから、私は特別なスケジュールがない限り午後3時になるとやっていたことを一旦止めて、賛美歌365番を歌います。心の中に悩みがあるもの、主イエスの前で申しなさい。主は私たちの友だから何も悩まず主に申しなさい。涙が出て深いため息をつくとき、隠密な罪があっても苦しさと恐れがあるとき、明日のことを心配するな。死の前で恐れる者よ、天の国を見上げる者よ、主イエスの前で申しなさい。主は私たちの友達だから何も悩まず主に申しなさい。信仰と人生が苦しいという信徒さんの話が聞こえてくるたびに、切実に賛美するようになります。オンラインで礼拝に参加し、信仰生活をされるのが辛いでしょうか。信仰の弱い配偶者や子供のせいで平日よりも週末の朝が絶望的ですか。子供が幼くて礼拝に集中することが大変でしょうか。毎日1日に10分、いえ5分でも家族みんなで賛美を歌う時間を決めて、整頓された場所で集まるのはどうでしょうか。幼い子供がいる家庭は教会学校で歌う賛美を先に歌い、ご両親が歌われる賛美歌も子供たちに教えながら一緒に歌うのはどうでしょうか。賛美を歌って御言葉を読んで祈りで終わるなら家庭礼拝になります。説教しなければならないという負担がある場合も、御言葉に対する方法はたくさんあります。聖書の御言葉を探して一緒に一つの声で読み、書いたり暗唱することができます。青少年の子供がいる家庭では、御言葉を黙想した後に、黙想ノートに書いたり、黙想した内容を家族で分かち合うことができます。また、聖書クイズを作って、お互いに問題を出して答え合わせをしたりして聖書を知っていくことができます。子供たちにクイズを作るときは、教会学校での経験を思い出して豊かな時間にすることができます。日常生活の中で家族みんながテレビとパソコンを消して、手に持っているスマートフォンを置いて一緒に賛美歌を歌う時間を持つならば、その毎日の時間が主日の朝のオンライン礼拝のための敬虔な礼拝へと回復していくと思います。家族みんなで集まることが難しい場合は、一人で始めることができます。一人で礼拝を捧げるその場で、聖霊である神様が共におられます。小さな穴でも大きな壁を倒すことができます。主が私たちに与えられたこの時が、めちゃくちゃになった私たち自身と私たちの家庭、教会、さらにこの民族を新しく回復される最後の機会です。イスラエルの民が異邦の捕虜になり、それ以上礼拝を捧げることができなかった時に、彼らは街道を立てて子供たちに律法を教えました。現代も新しい変化に招かれた現実を直視して、自己中心的な生活から抜け出した時に、私たちと皆が回復されていきます。この時のために主が私たちをクリスチャンとして呼ばれたのです。お祈りします。慈しみ深い神様。 私たちが生きていくすべての日々が不安と恐れの連続です。しかし今も未だに不安で恐れている私たちと共にいてくださり、私たちが弟子の人生を歩むことができるように恵みを与えてくださり感謝します。私たちの中にある欲望と貪欲と傲慢と利己心を倒す小さな穴を開ける勇気を与えてください。義務を行わず権利だけを受けようとする私たちのために杉越の羊になられ、私たちを王のような祭司長、聖なる国として呼んでくださり、それに相ふさわしい責任と義務を行いながら生きさせてくださいました。これからはこれ以上引き延ばさず、私たちを救うために十字架に向かって黙々と歩まれた主を誠に黙想することができるように焚きつけてください。新型コロナウイルスにより苦しんでいる魂を回復してくださり、韓国の教会が変化していくすべてのことを信仰の目で見つめ、時代を正しく引っ張っていく知恵を与えください。私たちに与えられる時と機会が無限ではないことを覚え、今日も祈り、賛美、礼拝の場所を守っていくために苦労し努力されている信徒さんの家庭と職場に力である主神様が共にいてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。